海底から空へ。お話変わって、こちらは今井君兄弟です。いくら川岸を探しても、白ひげのじいさんが見つからないので、元のバラック小屋のそばへ戻ってきました。その時は、もう博士のランチが出発した後でした。さっき小林団長は、今井君に、後でバラックの横の大きな石の上を見てくれ、と囁いて言ったので、その石を探しますと、すぐに見つかりました。石の上に手紙が載せてあったからです。その手紙には、さっきのランチの形や色を詳しく記した後に、両国橋のそばの港屋という貸しボート屋へ急げ。そこの主人は明智先生を知っているから、モーターボートを貸してくれる。一番早いボートを出させて、ランチの後を追跡せよ。稲君たちが隅田川の下流を眺めますと、遥か向こうに手紙に書いてある白いランチが小さく見えていました。あれだ、あれが魔法使いのランチだよ。よし、ランチと乗車の競争だ。今井君の兄さんが張り切って叫びました。そして二人は橋のたもとに戻り、自動車に飛び乗って全速力で走らせました。今井君たちの自動車は200メートルの川下の白いランチを追って川岸を走りましたが、時期に短い広がりになってしまいました。川口に家が並んでいるので、回り道をしなければならないのです。ランチの方を一直線に走るのに、こちらは街角をぐるぐる回っていくのですから、遅れるばかりです。でも、やっと両国の港屋に着きました。川下を見ると、白いランチはやっぱり200メートルも向こうを走っています。すぐに明智先生に電話をかけ、港屋の主人に快速力のモーターボートを借りることにしました。それには、港屋で一番腕利きの青年運転手が乗り込んでいるのです。今井君たちもそのボートに乗りました。向こうに小さく見える白いランチです。見慣れないランチだが、随分速力がありますね。しかし、このカモメ号は隅田川第一の快速艇ですから、すぐに追いついてみせますよ。カモメ号は出発しました。へさきに滝のような白波を立てて、ぐんぐん速力を増し、ランチとの間がみるみる狭まっていきます。こちらは白いランチの中です。労働者の変装を解いて、ぴったり身についた黒いシャツとズボンをつけ、顔もあのピンと跳ねたヒゲのある西洋悪魔の顔になっていました。先生、変なボートが近づいてきますよ。恐ろしい速力だ。このランチを追っかけてるようですね。船員の一人が動眼鏡を魔法博士に渡しました。博士はそれを目に当てて、
うん、子供が一人と青年が二人乗っている。
ああ、そうだ。あの子供は今井という瀬戸物屋の子だ。
わしの後を追っているんだ。
しかし変だな。小林くんの姿が見えないぞ。
おい、もっと速力出せないか。これじゃ時期に追っかけるぞ。
さあ、さあ、滝のように白波を立てて、嫌なように走る二隻の快速艇。あたりの船の人たちは、あっけに取られて見送っています。先生、ダメです。もうこれ以上速力は出ません。モーターボードはぐんぐん迫ってきます。3分もしたら、お疲れますよ。
よし、心配するな。こっちにはまだ奥の手があるんだ。今にあっと言わせてやるぞ。島が見えたら50メートルぐらいまで近づいて左へ曲がるんだ。そして沖の方へ逃げるんだ。
魔法博士は同じことを見送り返して念を押してから船室のドアを開くと、隣の荷物の置いてある薄暗い小部屋へ飛び込んでいきました。そしてそこにある大きな箱の蓋を開くのでした。箱の中から変なものを取り出し、博士はそれを黒シャツの上に着ました。窮屈なほどぴったり身についたビニールの服です。頭から足の先まで一つになった軽便潜水服です。顔の前はガラス張りになっていて、手足の先には大きな水先がつき、背中には酸素のボンベ、鉄の管が2つ並んでついています。そのボンベから細い管がガラス張りの顔の内側に続いていて、それを口に当てれば水の中でも息ができるのです。この軽便潜水服を着た魔法博士は荷物部屋の小さな戸を開いて、そっと後ろの方を眺めました。モーターボートはもう30メートルに迫っています。前の方には品川のお台場が大きく見えてきました。魔法博士はさっきランチをお台場に近づけてから左の方、つまり沖の方へ曲がるように命じておきました。運転手はその通りにランチを進めて、お台場から50メートルほどのところで急に方向を変え、沖の方へ突き進みます。
よし、今だ。
ランチの方向を変えたので、博士の覗いているドアは後ろのモーターボートからは見えなくなったのです。それを待ち構えていた博士はいきなりドアの外に出て海へ飛び込みました。ビニールの潜水服を着ていますから、体は少しも濡れません。酸素のボンベで息は楽にできます。また大きな水垣で自由に泳げるのです。博士は海の底をお台場の方へ泳いでいきます。その時、もし博士が後ろを振り返ってみたら、なんだか大きなサメのような怪物が後を追ってくるのに気づいたのでしょうが、博士は一度も後ろを見なかったのです。いや、サメではありません。やっぱりビニールの潜水服を着た博士よりは少し小柄な人間でした。これは一体何者でしょう。博士は海の底をお台場の岸に近づき、石垣を這い上がると、そこの草むらに身を伏せて首をもたげ、夕闇の迫った沖の方を眺めました。
わしが逃げ出したかも知らないで、モーターボートはランチを追っかけてい
く。おい、もっと速力を出せ。そしてどこまでも逃げれた。博士はおかしそうに独り言を言って、草むらの中を向こうの大きな建物の方へ入っていきました。それは戦争の時建てられた兵隊の家で、壁は破れ、柱は歪んで壊れたままになっているのです。化け物屋敷みたいです。博士はその真っ暗な建物の中で潜水服を脱ぎ捨てました。
実に楽しいスポーツだったぞ。初めは自動車、次はランチ、それから海の底をくぐって、今度は空の上だ。いくら少年探偵団が賢くても、ここまではついてこられまい。魚が陸に登って、それから鳥のように空に舞い上がるんだ。
博士はわけのわからないことを言って、まず一服とタバコを取り出すのでした。魔法博士はゆっくりとタバコを吸ってから立ち上がると、建物を出てお台場の真ん中の広場へ歩いていきました。今まで建物に隠れて見えませんでしたが、そこには1台のヘリコプターが止まっていました。黒シャツ姿の博士はその方へ急ぐのです。博士はヘリコプターの操縦席に乗り込みました。他には誰もいません。博士の腰掛けている後ろにカーキ色のズックで包んだ大きな荷物が置いてあるばかりです。何か機械でも包んであるのでしょう。博士が操縦桿を握りますと、巨大なトンボの羽のようなプロペラがブルンブルンと回り始めました。ヘリコプターは夕闇の空へスーッと登っていきました。上から眺めると、港区から銀座にかけてネオンや電灯が五色の星をばらまいたように美しく瞬いています。ヘリコプターはその光の海の上を通り過ぎて、世田谷区の方へ飛んでいきました。そして、とある大きな屋敷の広々とした庭の芝生の上に着陸しました。